宇宙哲学の講義をお願いいたします。本日は第11章自由意志か自己催眠か、第12章嗜観、以上でございます。皆様盛大な拍手でお迎えください。
皆さんこんにちは。本日も多数ご来場いただきましてどうもありがとうございました。今日は上野の文化会館は都合悪くて使えないものですから、今日とそれから来月の8月の第1土曜日、この2ヶ月だけはここの科学技術館のこの部屋で行います。それでここはちょっと音響が入りまして、上野のあの部屋ほどに静かでないもんですから、少し雰囲気が乱れがちになるんですが、そこはまあ耳の方をコントロールされまして、一つよろしくお願いいたします。で、先ほどは佐藤君の大変愉快な海外体験の話を拝聴しまして、本当に興味深くお聞きしたわけです。道君はまだ海外にずっと活躍してよかったんですが、一度日本へ帰って GAP 活動に参加したいというので一応打ち切って帰ってきたわけですね。なかなか熱心な方です。時々秋田弁が出るんですがね、それはまあいいでしょう。そういうわけでして、まだまだ今後はこちらで道君活躍しますから、一つ皆さん方もよろしくお付き合いのほどをお願いしたいと思います。それで今日はこの宇宙哲学の第11章自由意志か自己催眠かというところを一つ解説を試みてみましょう。次第にこの宇宙哲学が核心に迫ってまいります。この現代はですね、こうなっておりまして、フリーウィル、セルフヒプノティズムとこう言います。フリーというのが自由な、ウィルというのはこれはこの場合名詞ですから意思、またはセルフヒプノティズム、セルフというのは自分の自己のという意味があって、ヒプノティズム、これが催眠術という、または催眠状態ですね。まあ一緒にして自己催眠、ヒプノティズムと言いまして、最初の火にアクセントです。これは高く言ってヒプノティズムと言います。これカタカナで書きましたが、この通りカタカナを読んで立派に英米人の前で通用します。ヒプノティズム、カタカナで英語を書くのは邪道だと言って日本中の英語の先生方が目を三角にして怒りますが、私はそれは反対ですね。カタカナでこそ日本人は英語が本当に身につくのであるというのが私の持論ですが、まあ今ここではそんな話はちょっと、後回しにしまして、セルフヒプノティズム、セルフヒプノティズムですね、自己催眠、こういうふうになっています。それで最初の4行をちょっと省きまして、次の5行目を見ますと、宗教やいわゆる霊的な指導者たちは、この指導者というのはあえて意訳したんですが、実際はティーチングズとなっていますから、これは教えですね。霊的な教えはというのが本当は正しいんですが、まあ指導者でもいいでしょう。 大抵の場合人類の心に、ここの人類にとありますが、本当は人類の心にとなっているんです。原文は真実の悟りをもたらしてはいないと。これらの宗教団体の中には、儀式の間に一時的な陶酔を起こす礼拝や誓いなどを行っているものもあるが、その行事が終わった後は甚だしいたるみを感じさせる傾向があると。確かにそうなんです。出席者のほとんどは世俗的な仕事に帰ってから適者生存の状態が待ち構えている急所に立ち返り、こうして人間は兄弟の保護者になる代わりにその兄弟を利用し続けるのであると。もうちょい読んでみますと、教会の中では自分の欲求に従って他人を助けたいと思い、教会の中ではですね、憎悪があったところに愛と解釈される感情が湧き起こってくるけれども、教会の外へ出ればこのような気持ちは変わってしまう。それが出席した際の行事によって起こされる一種の催眠効果に他ならないことがわかるのであると、こういうことなんです。これ全く間違いないですね。私も昔若い頃、まだアダムスキーを知らない頃ですが、いろんな宗教を遍歴しまして、教会に出入りしたりお寺へ行ったり、いろいろまあその宗教家と話をしたり、あるいは議論をふかけたりですね、時には喧嘩もやったり、まあ何やかやらやったんですが、特にカトリックの教会に入りますとね、中をその荘厳な雰囲気に満たそうとするわけでしょうか、薄暗くしてあるんだ、こんな明るいあれじゃないですね、暗いほどいいんです、ああいうところは。そして正面のあたりだけはぼっと赤くなっていまして、明るくなっていて、そして十字架があって、痩せた男が十字架に釘付けにされてだらんとぶら下がっていますね。腰に一枚ほど霧を巻きましてね、あれはまあおそらくイエスの想像像だろうと思うんですが、それに向かってこう拝むわけです。ろうそくを燃やしてですね、そしてその司祭の人が拝む、そして信者はそこへ行って一斉にこうじゅーっと頭を垂れてお祈りをする。何祈ってるか知りませんがね、まあ、実にそのどす暗い雰囲気で、もう入っているうちにこっち側もこうめまいが起こりそうになってきまして嫌になるんですね。こんなことで人間に明るい希望とか信念とか起こさせるわけがないということがわかります。であれも一種の、そしてまあ中に入っている人たちは、その信者の人たちは、そのお祈りの言葉を聞いたり説教を聞いたりして何かすがすがしい気分にはなるでしょう、一時。まあ信教ではそうまでやりませんがね、旧教はちょっと、カトリックはちょっとひどいんですが、そういうふうにして、一応教会の中では心が浄化されたような気持ちになるんでしょうが、まあ、それはいいんですけれども、今度一歩外へ出たらもう全く普通の人間に帰ってしまって、今日あの商売敵の野郎教会来ていたなと、帰ったらやっつけてやるというふうなそんな気持ちが起こるんでしょうね。そうして、全くもう教会の内部の話のことなんかは忘れてしまって、もうたちまち普通のその、単なる、ロボットのような人間に変えてしまうわけです。そういうことがよくあります。ですからアダムスキーはヨーロッパへ旅行に行った時も、あの教会の内部へ決して入ろうとしなかったそうですね。これは有名な事実でして、彼は大変な超能力者ですから、大体あのこういろんな建物から発する波動を強く感じることができる人で、それからオーラもよく見える人でしたから、もうそれはそういうようなどす暗い雰囲気の教会の中へ入る気持ちになれなかったでしょう。ローマではあのコロセウムという昔の闘技場が残っていますね。犯罪者をあそこでライオンに食い殺させたり、あるいはその刀剣士 がその生きるか死ぬかの戦いをやったりしたところですが、私は2度ほど中に入ってみました。私は鈍感なんですから別に何ともないですが、アダムスキーは大変な波動を感じるらしくて、あの中へ絶対に入ろうとしなかったそうですね。それはそうでしょう。ものすごい波動があそこから出ているはずです。昔の死んだ人のもうどれだけの血が流れているかわからない、そういうような場所ですね。カトリック教会のすべてを私が決してけなすわけじゃないんですが、どうもそういう場所が多いということなんです。まあもちろん聖職者の方はこれは一種の職業としてそれで飯食ってるんですから、その職業自体を私とやかく言うわけじゃないですし、それからどんな宗教をやっていてもそれはそれとしておいて、一方でこういう宇宙的な思想を持てばそれで良いということは言えますから、決して宗教やあるいは聖職者の方々をとやかく言うわけではないんですが、客観的に言ってそういう催眠効果を起こす場所が多いということなんです。それから催眠術的なその効果としては、かつての日本の軍国主義がそうですね。天皇絶対論のもとに超軍国主義がもう非常にその日本人をまるで催眠術にかけて、もう押さえつけてしまったのがもう太平洋戦争の末期の頃です。まあ、大体真珠湾攻撃をやってからがそういう状態になってきたと思いますね。そして、軍隊に入りますと軍人直輸というのを覚えさせられて、それをもし覚えなかったら張り倒されて半殺しにされます。あれが絶対なんです、軍人直輸。それは、もういわば軍隊というものをもうその超絶的な存在として絶対服従であるという一種の催眠効果を与えるのにあれ以上のものはなかったでしょうね。 第1番に軍人は忠節を尽くすを本文とすべしとあります。もうこれが私らの骨身に染み込むほど叩き込まれたわけですね。だからその部分だけはまだよく覚えてますよ。まあ、軍人は質素を旨とすべしというふうにいいことも書いてありますがね。でもっと一般的な例としてはいわゆる教育勅語というのがありまして、これが明治以来ずっと日本中の子どもに教え込まれてもう暗記させられましたね。今でも私多少覚えていますがね、これによって日本人をもう完全に天皇絶対論のもとに超軍国主義の国民にするための一種の催眠効果を与えたとこう見ることができるでしょう。まあ今中曽根総理が軍備がどうのこうの言っているのはそんな国に再び復活させようとしているんじゃないと思いますね。そんな意味で言ってるんじゃなくてもっと別な意義があると思うんですが、おそらくそんな国になることはもうないと思いますけどね。日本の国の防衛とか防衛力を持つというようなことはこれはまたちょっと別な次元のことでありまして、軍国主義かつての軍国主義とすぐ結びつけて考えるのはちょっとこれどうかと思うんです。それからさっきの佐藤君の話にありましたようにインドネシアで、その原始的な宗教団体があって、それがその若い人たちのその信者の人たちがもう無遊病者のごとく踊りまくって、そうして、もういわゆるトランス状態ですね。トランス状態といいますのはいつには失神状態です。自分自身が分からなくなってしまう、そういう状態になると一種の催眠効果が起こりますから、それで火を口の中に入れて平気だと、火の上を歩いても平気だと、それから地面にかぶりついたりするというようなこともそれはあるでしょう。そうして目が覚めてみたらもう自分が何やったかわからないと、まあ、こういう極端なことはそれは普通は普通の宗教ではありませんけれども、一時昔日本でも山口県の方に踊る神様というのがありまして、これが大変有名になりましたね。 外国にも何か遠征したそうですが、信者の人たちが何十人か集まって街頭でその教祖の催眠術にかけられて踊るわけです。わけのわからない踊りをやるんですね。今のディスコみたいな踊りですかね。あれを見ると私は踊る神様を思い出すんです。もう本当にこう一つのパターンのないもうめちゃくちゃな踊りを人の見てる前で、大勢の人の見てる前で街頭でやって、そうして目が覚めたら本人らは分かっていない何やったか。そういうような宗教もありまして、本当に何か人間というのはこう催眠術というかそういうものにかかりやすいなということがよくわかるわけです。で、77ページのあなたは島根のところキャンプミーティングに出席したことがあるだろうかと。これは野外集会、メソディスト派の人々の行う数日にわたる宗教的集会とありますね。この集会では78ページいきますと、参加者たちは非常に熱狂的な活動の状態に陥るので、ついには無遊病者のごとく、平静の意識があるときには絶対にできないようなことをするのであると。で、この熱狂状態から覚めて自分が何をしたか知っているかと尋ねられると、彼らは知らないと答える。彼らが感じていることはただ精霊に支配されたということなのだと。本当に精霊に支配されたわけでも何でもないわけですね。それからその次いきますと、自己喝采しているある新興宗教団体類がさまざまな方法によって起こされるこの感動催眠を用いていると。無数の人々がそれによって病気が治ったことを証言しているけれども、永久的な治癒または肉体の若返りは扱われる諸状態の理解を通じてやられねばならないと。つまり自分がはっきり覚醒状態にあって今何をやっているかということが分かっている上で、その肉体の治癒というものが起こらないとダメだというわけです。だからあらゆる行為は意思が自由な意識的な状態にあるままに実行されねばならないとあります。その次、非常に重要なところがありまして、本当の信仰は自己催眠の状態ではなく知ることであり、個人的な自我の意思を完全なる英知を持つ陰の意思の導きに任せることであると。陰の意思といいますのは、これは何かといいますと宇宙の創造パワーです。アダムスキーが言ってますように宇宙の意識と言ってもいいですね。宇宙の意識といいますのは普通の意識というのとちょっと混同しやすいもんですから、私はこの頃は宇宙のパワーと言っています。パワーという言葉でもって宇宙力というふうにこの頃言うふうにしておりますが、大体宇宙の意識というのと同じことなんです。で、その宇宙のパワーというものはあらゆる人間に宿っていて生かしているはずですから、これはどう考えてもそうとしか言えないですね。分子生物学をどんなに研究してもう続き回しても最後にはわからないパワーが残されると言われていますね。パワーというか英知というか、それを最後には学者は不思議だと首をひねって言うだけで、なかなか本当の解決が出ない。これを私たちはまあ素人ながらも結局本当のもう究極的なその何かのパワーが人体を生かしているんじゃあるまいかと、英知がみなぎっているんじゃあるまいかというふうに考えているわけですが、これは間違いないはずです。大体例えば 最近もテレパシーの解約のために、あの目と耳が、目と耳、それから鼻と口ですね、この4つの感覚器官が主に人間の心を形成しているということから、少し、詳しく調べてみようと思いまして、その目の研究をやった偉大な学者が、東北大学の 本川博士というのがおられまして、その目の網膜を昔研究して、もうかなり以前のことですがね、研究した結果、網膜に不思議な波動が出ることが分かったと。これはもう昭和18年の戦時中のことですね。これを X 波と名付けておったところ、今度戦後になってからは網膜波という波動がさらに発見されたと。でそういうことによって、結局詰まるところ、網膜というのは普通素人が考えるように、ただ写真のネガフィルムのように、その入ってくる光をそのまま率直に映しているだけではなくて、何か網膜が特殊な意思を持っている、意思を、この意思を持っていて独自な働きをしているんだということが分かったというんですね。これは大変な大発見として、もうちょっとでノーベル賞になるところだったらしいんですが、惜しくもあれはオーストラリアの学者にちょっと先行されたんです。あ、イギリスの学者ですね、イギリスのエドリアンという学者に先行されたんです。それから似たような研究としては、あの慶応医学部の教授の、忘れたな、誰だったかいな、富田教授ですね、この方も、まあ、かなり以前のことですが、目の網膜を研究して、そしてものすごい大発見やったんですね。それはやはり、あの網膜自体が、独自なその生き物であるというような結論に達したわけです。網膜の形成している細胞ですね、細胞は非常に小さなものですが、その細胞に電極を、ものすごい小さな針をこう差し込んで、電極をその差し込んでですね、そうして電位を測ったわけです。表側がプラスで裏がマイナスなんですね。その電位差が、あの細胞にあるんですが、光が当たった時はこれが過分極になるということを発見したわけです。過分極、普通は脱分極になると考えられていたのが過分極になるんですね。これ今ちょっとこの話を詳しくここで解説しますと時間を食いますので、省略しますが、とにかく網膜は生き物であるということが言えるわけです。でこの大発見によって、この富田教授は実際にノーベル賞候補になったんです。ノーベル賞候補になって、推薦されたんですが、どういうわけか当たり外れだったということを、この前そこの後継ぎである塚田先生から私直接お聞きしましたね。大変なあれ発見だっただということです。でそういうわけでしてね、私たちの人間の体っていうのは、まあ普通その素人考えで言えば単なる機械的にできているんだぐらいにしか、まあそういうまた教育しか受けないんですが、だからそういうふうにしか思えませんが、もうとんでもない話で、もうその体中の至るところが何か不思議な動きがあり、不思議な力がみなぎっており、不思議な英知が満ちているというふうに言えるらしいですね。この髪の毛一本からつま先に至るまでです。全く整然とした生き物であると。そこでこの間もその塚田先生に私が聞いたんです。目というのは一つのもう生き物であるというふうに言えませんかと聞きましたら、そこまでの表現はちょっと飛躍しすぎだが、まあ我々としては目というのはすごくこの、インテグレートされたオーガニゼーションだ、インテグレートのオーガニゼーションだ、英語で Integrated Organization といいますのは、これは統合された組織体というんですね。体全体じゃなくて目だけですよ。目だけを取り上げてもこういうふうに言えるんだという。 これはまあ科学者ですからね、こういう表現をされるんです。特に英語で言うと非常に聞こえがいいから、やたら学者は英語を使いますがね、要するにこれは生きた生き物だということなんです、この言葉は。それはまあ素人の言い方で、学者はそういう言い方はしませんけどね。わずか目の中に潜んでいる切手1枚分ぐらいの面積に、視細胞がいくらありましたかね、いくらあったかな、とにかく、150万でしたかね、細胞があるんです。それが固まって切手1枚分ぐらいの面積にこう網膜ができてるんですかね。これがもう完全な生き物だということなんです。ですから私たちの体全身がですね、いかにものすごいそのパワーといいますか、 H といいますか、そういうものに生かされているかということが分かるんです。それはよくわかるんだが、なかなかそれが実感としてつかめないということかもしれませんが、問題はそういうことをですね、頭で知っただけではなく、そのフィーリングを腹の底から起こるように仕向けていくことでしょうね。私たちの宇宙哲学のその実践というのは、とにかくそういうフィーリングを起こすことであろうと思います。で、その内部のそういうようなものすごい、もう人間の知恵をはるかに超えた、宇宙的な知恵あるいは力というものを認めて、そうしてその方へ自分の心をですね、マインドを移してしまうというような生き方ですね。移してしまうというのは至ってこう抽象的ですが、何と言いますかね、自分が目と耳だけで振り回されて頭の中でいろいろものを考えながら生きるんじゃなくて、目と耳を全く一つの単なる節穴なし、耳は単なる聴音機にして、そうしてもっと内部のこのパワーといいますか、そういうものを感じながら生きるような生き方といいますかね、それが本当の宇宙的な生き方であるということをここで言っているわけです。難しいですがね、なかなか難しいですが、まあアダムスキーがテレパシーで言ってますように、何と言ってもよく自分のこの日常の行動を分析してみますと、目と耳にいかに振り回されて生きているかということが分かりますからね。少年観察やってみれば分かるんです。この間も札幌支部大会でこのことは力説してきたんですが、まあやっぱりああいう知らぬ土地へ行きまして、あくる日今観光旅行で支笏湖という大変こう綺麗なところがありまして、そういうところを皆さん方と大勢でマイクロバスで行ったんですけども、やっぱり目によって振り回されていますね。自分が目で振り回されている、それから耳で振り回されていますね。そこで目を単なる節穴同様にしようと、耳を単なるその聴音機同様にしようというようなフィーリングを起こしながら私は歩いたつもりですが、なかなか難しいです。でもこうした東京のような大都会で大勢の人を見たり、あるいはいろんな目まぐるしい状況に直接こう接触するということは、逆に言えば目と耳をコントロールするのに非常にいいですね。全然これを逆にですね、もう人里離れた山の中で森の中の生活というのもいいでしょう。これこそもう本当に生物である自然のままに生きている樹木と一緒に、その樹木の生気を感じながら生きるんですから、本当に自然と一体化することができると思いますが、また逆にこういう大都会に住むのもいいと思いますね。いかに自分が目で振り回されているかということをよく知ることができるわけです。そこで自己催眠というのは、自分でも一種の陶酔状態になってしまって、 わけのわからないような、つまり言い換えればもっと具体的に言いますと、自分でものを考えることができなくなった状態ですね。自己催眠、自分でものが考えることができなくなった状態を言うわけですが、79ページを見ますと、真ん中のところで、いかなる努力において成功するにしても、それは自己催眠によるのではなくて自制によるのであると。自制というのは自分で自分をコントロールするということです。セルフコントロールと言いますね。セルフコントロール、ですから自己催眠的にもうトランス状態みたいになるということは、これはもう全然ダメだということで、 もちろんそうですね、これは。それからその次に、感動というものは極めて容易に幻想的な結果を生み出し、個人を一時的な恍惚状態に高揚させるのであるが、それは肉体の若返りまたは生命と宇宙の全包容的な理解に必要な陰の意志に自我の意志を転換することなどを実現させるものではないとあります。この感動というふうにこう訳してありますが、これは、原文ではですね、イモーショナリズムとあります。イモーショナリズム、これは感情を高めること、あるいは感情性というような意味なんですが、ここのところで感動と訳したのは必ずしも適訳じゃないかもしれませんが、他にもう訳語はなかったんですね。前後の関係からすれば、まあ、感動でいいでしょう。感動というものは極めて容易に幻想的な結果を生み出す。そして個人を一時的な恍惚状態、この恍惚状態というのは原文ではご存知と思いますが、エクスタシーと言いますね。エクスタシーに高揚させるけれども、それは肉体の若返りまたは生命と宇宙の全包容的な理解に必要な陰の意志、言い換えれば神ということです。神に自我の意志を転換させることを、つまり一体化させることを実現はさせないと。でこれよく例えば例を挙げますとね、音楽などがいい例になるでしょうね。音楽というのは確かに非常にいいものです。この音楽ですね、確かにいいもので、悲しい時に、まあ、明るい音楽を聴いたりすると、非常に心が晴れやかになってくる。逆にその、晴れやかな時に悲しい音楽を聴くと心が沈んでしまうという、もう非常に大きな影響を人間に与えます。でそれはそれでいいんですが、しかしこれにあまりにのめり込むと、音楽にあまりにのめり込むと良くないですね。つまり感動が高まってきて、今度は恍惚状態、エクスタシーに入るんです。そうなると一種の催眠効果が起こってきて、ものを考える力がなくなってきますね。だからほどほどにしなくちゃいけないということでしょう。音楽はダメだと言ってるんじゃないんです。よ、これをうまい具合に応用すればいいんですが、あまりにのめり込むとそれはエクスタシーに入ってきて、恍惚状態に入ってきて、そして本当の宇宙的なフィーリングから外れてしまうということなんです。まあ私は長年、かなり専門的な音楽をやってきましたから、それで大体わかるつもりですがね。だから今はクラシック音楽というものは一切やりませんね。数年前からもう、関心がなくなってしまいまして、こんなものいくら聞いたってダメだということが分かってきて、関心がなくなって、今はまあわずかに世界の民族音楽を少し聞いている程度です。でそれよりもむしろ自然の音響ですね。風の音とか、あるいは川のせせらぎ、波の音、あるいは小鳥のさえずり、虫の声、 こういったようなものにじっと耳を澄ませて、大自然そのものの、そのささやきといいますかね、そういうのを感じるようにした方がもっといいんじゃないかというふうに今思うんですが、何かえらい仙人めいたような言い方をするようですけれども、私が考えておりますのは、その大自然の音響を録音していって、そうしてそれを今度シンセサイズさせ、つまり合成させて音楽を作れば素晴らしいものができるんじゃないかなと思うんですが、その録音して歩く暇がないです。で、誰かそういうことをやってる音楽家いないかなと思って随分こう探してみたんですが、いないですね。大自然の音響を混ぜて音楽を作るということですね。で、アダムスキーが大冒険の中で非常にこう奇妙な音楽を流れてくるのを聞いたと言っていますが、あの音楽はどうもそういうもののようですね。大自然の音響から作ったようなもののようです。で、自然界の音響、例えば風の音なんかでも一種のメロディー持ってますから、うまい具合にやれば一種の音楽はできるはずですよね。それで、ここに書いてありますね、79ページのしまいのところ、羊小屋に入る道はただ一つ、それは理解の分野において意識的な知覚力を広げること。確かにそうですね。それから意思を弱める代わりに意思の系統的な訓練をすることなどによるのである。それでその次にキリストは言った、肉体を切るものを恐れないで魂を切るものを恐れよと。この個別化された魂とは人間の推理力と意志の力であると言っています。まあ、肉体などは切られて死んだところでまた転生して、つまり生まれ変わって次の新しい肉体が得られますから、それはいいでしょうけれども、もう自分のその人間としての推理力、それから意志の力、こんなものを失ってしまったらもうどうしようもないんだということを言ってるんでしょうね。で、その次の5行目のところ、新鮮さ、絶え間なき活動、想念の発達、思考の転換などは人間に生活の歩調を続けさせる。で、その次は非常に重要でして、あなたが宇宙について広い理解を求めようとするのならば、あなたは肯定したり否定したりする必要はなく、ただ自分自身と他人の改良のためという理由のもとに、あなたの感情の力を応用することだと。感情の奴隷となる代わりに自身の感情をコントロールするのだと、こうあります。で、最後のところを見ますと、一時的な自己催眠に過ぎない、コントロールされない感情は罪の原因となる。あなたは同胞の生命を奪うようなことは決してしないだろうが、もし自己催眠にふけるならば、自分の魂を殺すという罪を犯すことになるのである。ですから、感情というものを完全になくすことはできないんですが、それをあまりにもその極端に行使しないで、コントロールして、そして自分自身でものを考える力というものを常に失わないようにすればよいということです。この感情が非常に高ぶりますと、やっぱり一種の催眠状態になって、もう自分がその何をやったかわからないという状態になりますね。最近も一家5人殺しというようなことを、悲惨な状態の事件が ありましたですね。大変、気の毒な話ですが、あれ殺した人のことを新聞で克明に読んでみますと、非常に冷静であったとは書いてありますが、やっぱり殺すときはもう一種の催眠状態でしょうかね。もう自分でもうカッとなって何が何だかわからない状態になっていたんだろうと思うんです。まあ殺された方の方は気の毒ですけれども、しかし家から立ち退こうとしないで、逆に立ち退き料3000万円よこせというようなことを言っていたそうですから、まあそんな無茶なことを言うのもまたちょっとどうかなと思うんですがね。まあ早く言えばどっちもどっちだったかもしれませんが、まあ、しかし一人だけ若い、まあ、小さい娘さんが生き残って大変その気の毒ですけれども、まあ極端な感情の走りというものがいかに悲惨な、結果になるかといういい例でしょうね。それで第11章が一応終わりまして、次は第12章の士官というところです。これはもうテレパシーの方で非常に詳しく説明してありますから十分ご存知と思いますが、この士官という日本語はこれ士官とも呼ぶんですが、士官というのはちょっと語呂が悪いから士官という方がいいですね。
リラクセーション、
つまりこれは早く言えば緩めることです。緊張しているものを緩めることですが、しかしこれはしばしばその間違えて解釈されているように、体をだらっとさせてソファーの上にだらしない格好で寝そべったりすることじゃないんだということをここで極力言っていますね。つまり緊張を解いてですね、緊張を解いて、そうして内部にみなぎっている力を自由に解放させることだというわけです。ですから緊張ということは心の状態ですから、これは士官ということは必ずしも仰向けにごろ寝をすることではなくて、起きて体を動かしている時でもこの士官というものは十分行われるのであるとアダムスキー言っています。言い換えれば仕事をしていてもですね、仕事をしていても十分なこのリラクセーションの状態を起こすことができると、それはすなわち心の緊張をなくすことですから、仕事をしながらでも言い換えれば自分をくつろがせればいいんです。もっと具体的に言いますと、自分がやっている仕事をくつろぎのためにこれ楽しみでやっているんだというふうな気分でやっていれば、常に士官の状態が起こるわけですね。どんな仕事でも楽しいんだというフィーリングですね。ところが普通一般地球人は仕事中は大変緊張します。そうして自分で、その自分の心を緊張させて、自分でも自分をこうギューッとなんか縛りつけたような状態にしてしまうわけです。でこれではテレパシックな印象がなかなか内部から起こってこない、細胞がその締め付けられた状態ですからね。でそれをアダムスキーは魚に例えて、小さな金魚鉢の中に金魚をたくさん入れるとお互いにぶつかり合ってその自由に行動できないと、それを大きな金魚鉢に入れてやれば同じ数の魚であればそれだけみんな自由に泳ぎ回ることができるんだと、我々の細胞もそういう状態にしてやらないとダメだと言ってるわけです。本当は魚というのはどんなにたくさん金魚鉢に入れてやっても絶対にぶつからないんですかね。魚はゴツンゴツンとぶつかるようなことはないんです。非常に巧みに間をすり抜けながら動いていますがね、人間よりよっぽど利口です、魚の方が。ですがまあ それはやっぱり魚にしても、広々した大海原の中を自由に泳ぎ回る方がまだいいでしょうから、広い大きな水槽の中に入れてやる方がそれはいいことはいいんですがね、人間もそれと同じような状態にして体を要するに、その緊張を解いて内部のエネルギーを解放してやるということ、具体的には今言いましたように、あまり時間ないものですから詳しく言えませんがね、具体的には今言いましたようにあらゆる仕事を勉強にしてもそうです。楽しいな楽しいなと思ってやらないとダメです。これは嫌だ嫌だと思ってやるとこれは緊張です。でその緊張が重なっていきますとこれストレスというもののたまりになってしまって、今度それのために病気になりますからね。あらゆる病気は全てこのストレスから起こるんだという説もあるようですがね、まあそれはちょっと飛躍しているかもしれません。病気によっては菌がばい菌がその飛びついて起こる病気もありますから、ストレスばかりでは解決できないかもしれませんが、しかしストレスが非常に強いとまず高血圧、それからその他いろんな病気になることはもうはっきりしてますから、もちろんこれは良くないわけです。それより何よりもっともう自分自身のこう生活全体を楽しいものにしてしまうと、この楽しくさせてくれるのは誰かというと人がやってくれるんじゃないんです。このことは去年の海外旅行中、私ちょっとあまりにもその皆さん方が同行した皆さん方がつまらなさそうな顔をしているもんですから、バスの中で一席演説やりまして、楽しさというものは自分が起こすフィーリングだと、積極的に楽しいんだと思わなかったら何見たって楽しいことはないんですね。そういうふうに私まあ話したんですがね、どこまで理解してもらえたか知りませんが、面白くないと思ったらもう何を見たって面白くないでしょうね。で私なんかはこの、自分で言うのはおかしいようですが、どんなところへ行ってもですね、旅行でどんなところへ行っても未知のものを見るのは非常に楽しいです。何もないところでも、ただののっぱらと畑や森林しかないようなところでも楽しいですね。ここは今自分が知らない土地へ来たんだと思えば本当に楽しくなります。この間も北海道へ行きまして、支笏湖の周辺からだいぶ自然の雄大な風景を見たんですがね、何か案内してくれた人たちは非常に寒くもあったし、温度は10度前後でしたかね、かなり震えていたんですが、寒くもあったし、それからそのいわゆるまああんまり遊戯施設なんかはないわけですね。自然の風景ばっかりですから、私がつまらないと思っているんじゃないかと思って案内してくれた人たちは心配していたようですが、そんなことはないです。どこ行っても楽しいです。私は今自分はその支笏湖のそばの、あそこで昼食を食べた食堂の中でおりますときに、支笏湖というところ自分は初めて来たんだと、そしてそのそばでのレストランの中で自分はその名物のなんとかそばを一杯平らげたんですが、そういうことを自分が今体験していることがもう本当に楽しくてしょうがないということをですね、そばの人たちに話そうとしたんですが、せきおがましくなるからと思って言わなかったんです。ですからね、もうとにかく自分で自分の楽しいフィーリングを起こすと、人が起こさせてくれるんじゃないんです。環境が良くないから自分は楽しくない面白くないというのはある程度良くないですね。確かに悪い環境、あまりにもひどい環境の中にいるとそれはいけないですけれども、全くそのどんなところにいても自分が楽しいフィーリングを起こすことは起こそうと思えばできるということです。そしてそれが本当のそのリラックスすることになるんだと、くつろぐことになるんだということです。だから毎日の仕事をですね、会社勤めその他でいろいろ仕事があると思いますが、大部分の人は嫌だな嫌だなと思いながらやっているに違いないですね。朝家を出て電車に乗って会社へ通う、今日またこれから5時までやらにはならんかと、 嫌だなとこう思うでしょうけれども、そうじゃなくてなんと観点を全く変えてしまうんです。観点をなんと地球というところが面白いところだなと。多くの人が電車に乗ってその勤めに行くと、実にそのうまくこう交通機関が地球にしてはあれ方がうまくできていると。一つ自分もこの電車に今日乗ってみてやろうと、こう別なこう大気圏外からやってきた人間のまあ ET のようなになったような気分でですね、こう客観的に見るんです。地球上の状態をなんと地球が面白いところだなと、いろんなものがあるじゃないかというふうに考えますとね、また非常に楽しくなってきますね。まあそういうわけでして、ここのところはもう改めて読んでいちいち解説するほどのこともないと思いますが、本当のリラクセーションというのはだらっと横になっている状態ではないんだということですね。それからもう一つの、その体のですね、弛緩の状態というのは、風呂に入ってですね、風呂に入って、一風呂浴びて上がった時に非常にこう気分爽快になりますね。あれもあの肉体の弛緩、つまりリラクセーションの一つの大きな現れだそうですね。だからいつも風呂から上がったような気分を起こすと、その気分はしょっちゅう風呂に入るわけにいきませんが、いつも風呂から上がったような気分を起こしゃいいわけなんです。自分で難しいですけどね、今風呂から出てきたんだというような、これも自分の技術によってそういうことはできるはずです。まあ今日なんかずいぶん蒸し暑いですからね、皆さん方暑くてもうあんまり私の言葉が耳に入らないかもしれませんが、いやここはその一種のこう本当の意味でのこれはトルコ風呂だと、あっちの方のトルコ風呂じゃないですよ。本当のトルコ風呂っていうのはこう一種の体をこう蒸すわけですからね、そうやって汗をうんと流して非常に健康にいいわけですが、そこを今やってきているんだ。そうしてその風呂に入りながらこんな話を聞いてるんだから、これ以上楽しいことはないじゃないかと思えばそれで済むわけですね。全くものは重いようです。そういうわけでして、いろいろとまあこの宇宙哲学のその研究、それから実践方法、まあこれは私が実際やっておりますことを皆さん方に押し付けようとしても、それはまたそのいけないかもしれませんし、まあ各人各様の考え方があるでしょうから、それぞれ自分流に考えてですね、自分でこうすれば宇宙的になれると、宇宙的な生き方ができるという方法なら何でもいいですから考えて、そうしてそれを実践していくということですね。決して宗教のようにやれ何を拝めとか何の行法をやれとか瞑想をやれとか、そういうことは一切この宇宙哲学では言っていませんからね。今までそのことをただの一言も言ったことはありませんし、お互いにとにかく考えようじゃありませんかということを何十年来力説してきたわけですから、催眠状態じゃなくて自分が目をはっきり開いて覚醒状態になってものを考えようということをやっているわけで、これ大変宇宙的でしょう、この GAP グループですね。まあもっとも催眠術というのは本当のあれは科学ですから、その方面の相当な学者がですね、この催眠術によって催眠状態にさせて被験者をですね、テストにかかる人被験者といいますが、その被験者を催眠状態にさせて、そうして遠い過去性の記憶を思い出させる方法があります。逆行催眠というんですかね、これは一種の科学です。でその逆行催眠をこの非常に、研究している学者がアメリカにいまして、これはサトフェンという人ですが、その人がその出した本にすごく面白い話があります。過去性をこうずっと喋らせるんですね。 でその一部分を私が今度のニュースレターの82号に、私の記事で載せますからね、大変面白いですからぜひお読みになってください。記事の題は天性とカルマという題ですね。天性とカルマで、だいたい今まで81号まで出しておりますが、まあ長年かかってやってきたんですけど、今出しております81号あたりから本当にあの内容が宇宙的になってきたと言えるんです。80号以前の分はまだ、いわば予備校段階だったと言えるでしょうね。だから80号以前のものは全部捨ててしまわれて結構です。私はもう過去のことに一切こだわりませんからね。私は一応まあ参考用にあの第1号から取っていますけどね、昨夜も松村君が手伝いに来てくれましたんでいろいろ話し合ってるうちに彼が元のやつから読みたいというもんだから、まあそれはいいだろう。ただし80号以前の分はもう全部ダメなんだ、81号からが本当のこの宇宙的な段階に入ってきたんだということを話したわけです。で次の82号はまたますます宇宙的になってきますから、大変これは我々の進歩だと思いますね。で人間は変化しなくちゃいけませんから、いつまでも同じ状態じゃいけないんで、やっぱりあの機関誌の内容も変化してきます。私の言うこともあの次第に変わってくるわけですが、それは当然ですね。変わるのが当然です。いつまでも同じ状態であってはいけないということなんです。時間参りましたんでこれで終わりましょう。どうもありがとうございました。